解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サーチカエリヤシの組三浦さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週もやってまいりました二次元解体者の夜ヘルツですけれども、9月の、はい、9月の27日金曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バースペースにて二次元解体者の夜ライト18クッコロ大魔王開催されます。
よろしくどうぞ。
はい、まだおそらく予約の方は間に合うと思いますので、
はい
はい、ぜひぜひ皆さんご予約ください。
お願いします。
再来週になるんですかね。
そうですね、
ね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくです。終わった後ね、またちょっと軽くバースペースで飲んだりすると思いますので、
はい、
残れる方はそのまま、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。でですね、いつもはここで、
うん、
まあ、アニメの感想を言っていくんですが、
うん。
はい。
何週間か前にですね、まあ、メールで、なんか、オタク界隈のニュースを、なんか、話してほしいみたいなのってちょっとあったじゃないですか。
先週とかでしたっけ？
先週でしたかね。はい。で、まあ、作家がいないから無理かな、みたいな感じのことも書かれてたんですけれども、で、我々のアンサーとして、だったらもうそっちで送ってくれと。
なるほど。
で、1個2個、バラバラじゃなくても、まとめて送ってくれたら、まあ、収録に間に合えばやりますよ、みたいな感じだったんですが、
はいはい。
昨日くらいに滑り込みで、なんかちょっと届いたのがありましてですね。
来たんですね。
優秀な。優秀なリスナーだな。
はい。ということでですね。じゃあせっかく送っていただいたんで試しにまあやってみようかということになったんですが、
もう本当にあれですよね。
はい、うん、
もううちらが飲み会でやってるような感じですよね。最近。
そうですよね。
なんか、らしいねみたいな。
なんかこんな情報出たけどどうよみたいな。
みたいなね。
はいはい。
いいですね。
でまあお二人にも。こんなトピック届いてますよっていうのを送ったんですけれども。
はい、はい。
どうですか？気になるニューストピックありますかね？
まあ、僕はでも、ランマのキャスト。
うん、はいはいはい。
もともと発表されてたメンバーがいるじゃないですか。
うん、はいはい、
はいはいはい。
ランマと、三姉妹と、
うん、
お父さん二人、りょうが、シャンプーまでかな、
うん。はいはい。
で、割と前のキャスト、そのままだったじゃないですか。
そうですね。
そうですね。ほぼほぼ主要キャラは、そのまま。
その、お父さんとかは変わってて。
うんうん。
そしたらなんか新キャストが、
うん。
ゴロッと変わってて。
うん、はいはいはい。
だから、その前のキャラ、必ずしも引き継ぎってわけじゃないんだっていう。久能兄弟と、
そうですね。久能兄弟と、あと、豆腐先生。
ああ。
と、
三千院帝。
白鳥あずさが、ここはもう大幅に変わってるって感じですかね。
うん、
いや、もう、杉田智和の久能立脇はもうそのままですね。
そうですね。
すげえイメージ湧くもんな。
うん。
アヤネルの小立ち。
そっか。そうだ、そうだ。
うん。豆腐先生、森川さんで、あ、でも三千院帝の宮野さんはもうなんか。
逆に宮野守がこっちに寄せてるんじゃないかみたいな。
そうそうそうそうそう。
俺もと、結城葵はでも俺もっと主要で使うかなと思ってたな。
なるほど。
割とそんなに主要メンバーっていうキャラじゃないじゃないですか。
毎週出てくるわけじゃないもんね。
そうですよね。
うん。
どこまでやるかもね。
そうです
よね。わかんないです
ね。うん。
そうね。だってまあ、一応うるせえ奴らは、まあカットされたエピソードはありますけれども、
うん。
一応最終回まで。原作最終回までやったって感じですから、はいはい、
うん。
ランマは実際どうなるのか、っていう感じはありますよね。
ね、
うん。
あと、
あれ、今年でしたっけ？ランマって。来年？
や、もう、次のクールとかじゃなかったっけ？
次か。もうそんなか。
2024年10月より放送。
そっか。
早いな。
早いもんだな。なんか、ついこの間、やるんやーってなんか言い始めたぐらいの。
そう。
そっか。
だから、なんかキービジュアルみたいな、その、ホームページに、出てて、まだキャスト出てないのが、
多分。そうなんですよ。だから、うっちゃんは、鶴ひろみさんだったじゃないですか。
はい。
まあ、だからまだ鶴さん、亡くなられているじゃないですか。
はいはい。
だから、うっちゃんはまだ、まあ、キャラ紹介にも載ってない状態ですよね。
そうなんですよね。
そうです
ね、うん。うっちゃんとムース。
ムース。
あ、ムースもそうか。
だから、まだなんか隠してんすよね。
そっか。
あと、八宝菜。
ハッピーね。うん、
まあ、そっか、八宝菜も、だから、長井一郎さんだったので。
そう
だよ
ね。
今ちょっとウィキペディア見てんだけど、八宝菜若い頃小安さんやってんだね。うん、若い頃の八宝菜を小安さん。全然ちょっと記憶ない
。全然ないな。
そのまま
ビジュアルそんな変わんないでしょ
俺、あんま記憶ないですよ。
とか。
ねえ。
多分、回想シーンとかで、なんか。でも、小安さんか。ちょっと面白いな。
そしたら、小安さんやるのかな？
ちょっと、
でも、今の発
表。違うな。
今の発表。違うな。ちょっと違うくなるね。
違うな。
なんかさ、はい、その、八宝菜のエロさどうするのか問題ってあるじゃない？今のご時世。
はい。
小安さんやったらちょっと色合い変わんないか。本当のド変態なんない？なんか。
なんか、めっちゃ黒幕感出ますしね。
ねえ。うん、そう。
井上和彦とかは？
うわーぽい。
ね
え。エロそう。
なんか、
そっか。
で、ちょっとにゃんこ先生みたいな、ああいう声もやるじゃないですか。
確かに。
うん。
でも、チャフーリンさんとか、ナミエさんそのままスライドさせるっていうのも。
なるほど。
ああ、でも、チャフーリンさん
だって。チャフーリンさんは、まあね。
ナミエさんこんなエロいのってことになる。ナミエご乱心。まあ、でも、そうっすね。だから、シャンプーとかはそのまま佐久間玲さん。
はい、
ね。そうですよね。
うん。
すごい現場だな。
本当ですよ。いや、でも、アフレコ現場。
来月からってのがもうちょっと、
ね。
すごいな、
10月5日土曜日、24時55分、日本テレビで放送スタート。
うん。
ネットフリックスで独占配信。
そっか。いやー、なるほど。次、ドイチュなんかあります？
僕は、かまいたちの夜。
はい。
スパイファミリーとコラボっていうのは。
はい。
まあもう出た日に、おおってなって。まあ今年、かまいたちの夜が30周年で。
うん、なんですね。
はい。で、トリプルがスイッチに移植されたりとか、そういうニュースもあるんですけど。うん、
はいはい。
まさかのスパイファミリーとのコラボだっていう話で。
うんうんうん。
で、俺単行本をまだ変えてないんですよ、新刊をまだ。
はい。
はい、
うんうん、
で、それの中のエピソードが、どうやらかまいたちの夜っぽいエピソードだったと。
あ、うん、なるほど、はい。
で、ちょっとネットで話題だったんですよね。
そうですね。そのなんか、その、ワンのペンションで、なんか事件が起こってみたいな。
うん。
で、なんか、だったら、みたいな感じで、携帯でリンク踏むと、完全にかまいたちの夜としてスタートするんですよ。
ほう。
ゲームとしてスタートして、うんうんうん、で、シルエットは、
うん、
フォージャー一家のシルエットで、
うん、
で、ヨルさんが、こう、スキー滑ってきてっていうのを、そのロイドさん目線で話が進んでいって、
うん、
で、なんかちょっと事件が同じように起こって、で、こっからはネタバレ、漫画読んでないとネタバレになりますよって言われたんで、じゃあ後でと思って、そこで途中でやめたんですけど。
あ、なるほど。
あれはね、どっちのファンもちょっとたまんないと思いますよ。
うん。結構画像はもう載ってるじゃない、そのニュースの記事に。
はい。
これは本当パッと見もう完全に、かまいたちの夜だもんね、はい。
そうですね。曲とかも、まんま多分使ってた。
あの BGM の？
うん、
まんま。へぇ
また、かまいたちの夜の夜がカタカナ。
そうなんですよ。
夜さんの夜。
うん。すっげえ、ちょっと、もう一回ちょっとかまいたちやりたくなるような感じもありましたね。
うん、今夜12時、
二次元再退社の、
うん、
二次元再退社の夜ってことでコラボは難しいんですかね。カタカナにしてみる？もう。
あ、スパイファミリーと。
そうそうそう。そうそう。うん。
何するんだろうな。やったとして、何するんだろう。俺らが向こうに出て。
いや、俺らのトークにアーニャが辛辣なこと言うんじゃない？楽だ。
クソつまんない。
そうそうそうそうそう。クソ売れないとか。
心読んでも同じこと言ってるこいつらキモい
って。心読んでも全然思ったこと本当にそのままこいつら言ってんのっていう。計算も何もない。はあ。
そうな、本当ね、好きな人はぜひ。やってみてほしい。
これね。
うん。
これ、あ、じゃあから、その漫画のストーリーをっていうことなのか。
多分漫画をね、まだ読めてないんですけど、まあでも本当、その、スキー旅行に行ってて、ペンションに泊まることになって、みたいな。
うん、なんかこれ。
で、なんか、でも、ちょっとあの、実際のかまいたちとか、まあよくあるクローズドサークルの、吹雪で帰れなくなった、はいはい、電話が壊れて、とかも、あの、ロイドさんが速攻で電話直してました、ね。
なるほど。
このぐらいなら大丈夫です、つって。
結構サクサク進むな、それ。
はい、
全然推理必要としないかもし
ん
ないな。
なんか、夜さんだけアリバイがなくて。
ああ。なるほど。
なんか、いやいや、みんなはここにいたけど、この女だけ、吹雪の中、外に出てたじゃないか。いやいや、私ちょっと暑かったから、ちょっと出ただけで。そんなこと普通の人間がするわけないだろうみたいな。
うん、
でも、ちょっと異常やから、あの人。いや、余裕でした。薄着で余裕でした。みたいな感じだったりとか。うん、だいぶ、どっちも好きだと、どっちも楽しめる感じでした。
で、殺人事件起こったら、ね、殺し屋がね、
う
ん、真っ先に疑われるでしょ。
そうそう、
うん。
そんなもんね。
うん。
じゃあ、アビコ先生が書いてるとか。
いや、アビコ先生が書いてはないとは思いますけどね。実際の漫画がそれっぽいのかな？
でしょ、うん、おそらくもう完全にかまいたちの夜のちょっとオマージュっぽく書いてる
感じ。っていうことだと思うんですよね、漫画自体。
もともとがってこと
か、うん。
だってそのシチュエーションもスキー場でとかって、なんかかまいたちっぽいもんね。はい、
そうそうですね。なんか、個々のその、言い合わせたキャラクターの名前も結構面白い感じです。なんか、単位足りねえなとか、なんかそんな、めちゃめちゃ全員鬼面ネームで出てきてましたよ。
鬼面組とコラボしてるみたいな感じ。鬼面ネーム。
買ったけどまだ読んでないんだよな。
あ、そうなの、ね、
俺も。うん。
そうそう。まあ、その新刊に入ってるエピソードらしいんでね。
なるほど。
はい、そっちも楽しみですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、俺、気になるのはね、
はい、
ハンターハンター、富樫義博、腰痛の原因判明っていう記事で、結構、みたいなトピックじゃない、
は
い、
うん、
ね、
うん。
で、なんだろうと思ってみたら、なんか、白黒原稿とカラー原稿を書くのの体勢が微妙に違って、指摘されて自覚して、やっぱカラーが負担がかかるっていう、なんか思ってたのと全然違って面白かったんだけど。
なんかほんとタイトル詐欺丸出しみたいな。
最初だからちょっと深刻なものを想像してしまったんですよ、
ね、う
ん。
そうですよね。
結構腰悪いっていうのはね、相当聞いてて。
言ってましたもんね。
ね。
なんかね、横になんないと書けないみたいな。
寝ながら、なんか上向いて、みたいなね。
なんかね、うん。
っていう話もあったから。ええー、と思って読んだら、うん、白黒とカラー原稿で書き方が違ってるから、カラーの方がちょっと苦手みたいっていう。
でも、X には富樫先生、やっぱカラー嫌いって書いてますね。
うん、
こんな書き方するとな、アコさんのとこのカラーがどう
いや、そう思わんわ。思わんでしょ
よ。ここだけ見たら。
そうかな。
カラー制作中のとか書いてるから、え、なんかカラーまたやってんのとか言って、それになんか物申してんのみたいな。いやいや。
カラー原稿ね。
でもだいぶ回復してるみたいですね。ツイッターの方を見ると。
うん。
うん。まあ、ハンターハンターも新刊出ましたからね。
ああ、そうですね。
出て、あれなんですよね。その、ゴンが表紙だけど、ゴンが全然出てきてないんですよね。そうそ
う。みたいですね。
これまた表紙詐欺みたいな。でもね、買ったんだけど、
はい。
まだ読んでないんですよ。
はいはい。
っていうのももう、俺は暗黒大陸編入ってから、新刊が出るたびに暗黒大陸編の頭から読まないともう、
いや、そうですよね。
前の巻に一冊戻ったところでなんか全体が把握できる脳じゃなくなってるんで、
はい。
ちょっと時間あるときに暗黒大陸編の頭から読まないとちょっと。
いや、俺もそうなんですよね。
うん。
だから神さんが読んでて、
うん。
ねえ、見てって言って、開いたページパッて見せてもらったんですけど、
うん。
あのジャンプのサイズで、うん、あの文字数あかんと思う。いや、ほぼ小説書いてましたよ。
うん、
ああ、そうね。
文字、ほぼ文字でしたもん。
そっか。
しかも、
差し絵だけかもしれないけど。
差し絵と小説じゃなくて、差し絵の上に字書いてるような
もん。そんな感じで。ちょっと気合い入れないとなーって。
おでも、だからこそもうほんと最初から戻んないと。
そうですね。
ちょっと。
そうなんですよ。僕ね、文字がね、すごく苦手なのでね。
ああ、松崎さんは文字苦手ですもんね。
だから僕ね、正直ね、ハンターハンターね、うん、グリードハイランドの、
説明。
説明してるやつ。
うん。
えらく前から挫折したな。
はい。あそこなんだよな。だから、あとはもう飛び飛びで、いろんな人から情報仕入れてる感じですね。
あー俺でもね、意外と暗黒大陸編のその字の多さは、
はい、
気にならない方ですね。
おお、
うん。どちらかというとですけど、
まあ、本読み慣れてるのが一番この中では。
うん。
うん。
その文字の本というか、小説とか。もう
文字で独立してるからね。ハンターハンターはもはや。
うん。
もはや。
もはや。だから文字を、ま、読むことに結構集中できるから。
うんうん。
まあ、他のちょっと情報量多い漫画よりは、もう完全に字を読むモードになってるから。
うん。
なるほど、なるほど。
っていうのはあるね。あるかも。
うん。
じゃあ、ハンターハンターという小説に富樫先生が挿絵を書いてくれてるみたいな。
そう。ただ挿絵分けてくれればいいのに、と思いながら。ページ数倍になってもいいから。
なるほど。
文字とその絵を交互に
左絵右文字みたいな。
そうまあそんな感じだな。
新しいなそれ。
うん。あと他にあります？もう一巡くらい軽くいきましょうか。いっぱい結構送ってもらってるから。
はい。
ああ。
松崎さん、これどうですか？ヒカサヨウコさん、声優事務所立ち上げ。
ああ、ね。
これもう、社長になったってことなの？
っていうこと
な、個人事務所ってことですよね、多分。
っていうことなんでしょうね。
うん。
ああ、代表取締役みたいな。
代表っていう感じになる
か。そういうことでもないのかな。
どうなんだろう。そう、経営を、ね。別の人がやってるのかとか。
うん、ああ、そっかそっか。
うん。
は分からないですよ。まあでも代表にはなるんでしょうね。
でも立ち上げって書いてるもんね。うん、なんか、独立して、みたいなニュアンスともちょっと違うじゃない？その、なんていうのかね。個人事務所でみたいな書き方ともちょっと違うから。
ああ、でも確かに。
なるほどね。
うん。
そうですね。個人事務所っぽい句もないんだよな。
なんかもしかすると他の声優さんも所属するのかなとか。
うん。
で、事務所名が稲荷。
うん。ね、なんか、そうそう、あいつ、なんか、その、ね、こういう、いきさつで稲荷という名前にしましたみたいなこと書いてましたけど。
なんかね。
もう、稲荷って聞いたら、もう、 残念、それは俺のお稲荷さんしか、まあまあね、頭に浮かばないので。
うん。それはしょうがない。
いや、だからもうちょっとあるだろう。もうちょっとあるだろう、それ。
いや、
いくらなんでも。
いや、ただただ、ヒカサヨコが変態仮面好きなだけですよ。多分。
でも、理由書いて
る。好きすぎへん。事務所の名前にするなんて。
理由5行くらい使って書いてんだけど、
うん。
いなり寿司食べてる時に思いつきましたって、すごいシンプルな。
どっちのよ。どっちのいなり寿司食べてる時の。
お前な、そのレベルでも名誉毀損につながるぞ、そんな意味で。どっちのよって、あっちなわけねえだろ、お前。ちゃんと書いてるわ。おばあちゃんが一つ一つ包んでくれる手作りで、ここのいなり寿司大好きですって。
あ、でもホームページ見たら代表ヒカサヨーコって書いてある。
あ、じゃあやっぱり、ね。そういうことですよ。
そうか、そうか。
うん。
え、二人移籍します？
いや、入れてくれるなら全然。
入れてくれるならもう、断る理由なんて一つもないですよ。
っていうか、全然裏方でもいいよ。
ええ。
なんか、でも、なんかね、会社名が、i. なりでいなり。
はい。
じゃないの。だから本当なんか、いろんな頭文字組み合わせたのかなとか、思ったら、普通にいなり寿司食べてる時に思いつきましたって。シンプルな。
ほら、今もう、所属タレントが、ヒカサヨーコしかいないから、男性タレントのところ、まだ空欄なんですよ。
ナンバー2になれる？
なれます。あ、今行ったら。
今行ったら、早めに行けば。
その事務所に一旦履歴書だけ送ろうか。
松崎の名前使ってな。松崎の知り合いです、みたいな感じで。松崎勝利のちょっと知り合いでして、みたいな。
そしたら都合いいように誰ですかって言われたらごめんなさい。
ねえ、まあいろんなニュースありますけどね。
で、うん、お問い合わせのフォームあるから。出演以来ですけど、これは。オーディションとかやってないですかって。
オーディションの口あれば、つって。
しかし、声優で花開くパターンもある、ありますしね。
あるかな。もうこの際、本当いろんなことをしなきゃいけないからね。
だって、三平さんのね、近くで言うと、それこそ金谷さんとか、いらっしゃるじゃん。金谷秀幸さん。
ああ、金谷さんまだ81プロデュースだと思うからね。
そうですよね。
うん。
いや、全然ありますよ。
ええー。ちょっとな、コネもあるしな。松崎っていうでかいコネもあるから。
いや、声優からの方が絶対コネあるって。
いや、もうメアド教えてよ。直で連絡するから、もう。松崎の知り合いですけど、事務所入れてもらえません？
超怖い話じゃないですか、それ
も。怖っ。俺の信用なくなるわ。
ええー。あと一個くらい。ちょっと気になるのが。
はい。
ウィングマン。実写ドラマ化って。
あ、
でも、二人もう全然世代じゃないもんね、ウィングマン。
世代じゃないです。
そうですね。まあ、歌とかはなんとなく知ってますし、うん、アニメも再放送何度、チラッと見たことあるぐらいかな。
でもね、もうアニメ全く見た記憶ないんだよな。田舎でやってたかな、うち。
なんか、歌だけめっちゃ好きでしたね、どっちも。
本当。
まあ、それはなんか、カセットテープとかに入ってたんかもしれないですけど、子供の時よく聞いてた。
でも、実写だからね、アニメじゃなくて。
なんか結構今、桂先生がいっぱい呟いてましたね。うん、なんか、もともと、特撮すごい好きだったから。
そうそうそう。うん、でもそっか、やっぱ、特撮が好きな男の子が主人公みたいな、
はい、
ヒーローに憧れるみたいな話だから、
うん、
意外とこれが特撮実写でっていうことになったのがね、
うん、
アニメではなく。
だから、その実写が一番、その、笠原先生が望んでたやつってことなんで
し
ょ
う
ね。
多分そういうことですよね。アニメ化も良かったは良かったけど、やっぱり特撮になったのは相当嬉しいみたいな感じで。う
ん、なんか、なんならちょっと不満だったみたいなこと言ってましたもんね、アニメは。
若干ね。
まあ、あれ、いつだな。90年代。80年代。
80年代じゃないですか、あれ。
うん。 あって、そうだよね。俺が小学校の頃だと思うもん。
ああ。
でも、ちょっとね、原作読み返したい。ちょっとね、最後の方があんま記憶残ってなくてね。
あ、もう僕も
序盤くらいしか。
どんな内容だったかも覚えてない。
あ、でもなんかこれ特撮の、もう、あれなのかな、画像出てるけど。結構、おーって感じの画像だね。バックで炎、爆炎上がってたりとか。
1983年から85年までジャンプで連載してた。
ああ、じゃあ、2年くらいか。あ、でも、完全に俺が小学生だね。
だアニメは、ね、アニメだとしたら、もうちょい後、後ですよけど、うん、でも漫画連載は、だから僕の生まれ年ですね。だからウィングマン。
はあ。
そうですね。確かに40周年だ。なるほど。
でも結構あれですよね。その、まあ、うるせえ奴らとか、ランマもそうだけど、結構、その頃にこういう作品好きだった人が、うん、結構なんていうんですかね、その、ゴーサインを出せるポジションにいたりするわけじゃないですか。例えばアニメにしろ、その、ドラマにしろ、おそらくテレビ局側にしても。
そうですね。
だそうなると、ウィングマンとかはやっぱテンション上がるでしょうね。
うん。だから刃がやるじゃないですか、アニメ。
あ、はいはいはい、
はいはいはい。
それもなんか、その、キャラレの人かなんかが、もともと子供の時からずっとヤイバーが好きで模写してた、そんな私が作家になりましたみたいな。
ああ。
なんか。
まあ、それこそランマのね、その追加のキャストさんとかもそうでしょうしね、うん、子供の頃見てたアニメに出るとか、
うん、
そうだろうし、裏方も、決定権めっちゃある人がそういう立場にもうなってるってことですよね。
そうだね。で、またそれで育った人が、そういうのに参加するっていうのは、感慨深いだろうし、夢もあるし。
ロマンもありますよね。
ねえ。刃はあれかな、主題歌歌舞伎ロックスやってくれるのかな。
まあね、最近、氏神一番ちょこちょこ出てますからね。
なんかね。
はい。
なんだっけ、虹の都だっけ確か。
あ、なんか、そんなんでしょ。
そうそう。
そんな覚えてないけど、まあ原作好きだったからな、今。
俺恥ずかしいけど、恥ずかしいけどって言っちゃうとあれだけど、歌舞伎ロックスのファーストアルバム買っちゃったからね。
恥ずかしい。
リアタイで。
ずっと言っちゃダメっすよ、それ。
やば、ダサ。
何よりも黒歴史。
かっこいいよ。
何よりも黒歴史。
かっこいい、かっこいい。
まあでもちょっと面白かったですね。ザザザッとこういう風に。うん。
ほんと酒の席すぎるな。
いやーいいな。
でもちょっとこういうニューストピックいいっすね。
いや、うん、めっちゃラジオっぽい。
ね、
うん、確かに。
またちょっとね、まあ全部ちょっとさすがに読めないですけれども、ちょっとまた送っていただけたらね、はい、あの気になるトピックからいろいろ語っていきたいと思いますんで。
はい。
はい。
はい、皆さんもぜひぜひ送ってください。
お願いします。
はい。じゃあ、ですね、一旦 A パートはここで終わって、今週は B パートでアニメの話をしていきたいと思いますんで、皆さんこのままよろしくお願いいたします。はい、ということで、では、今週もアニメの感想を話していきましょう。
うん、はい。
はい。じゃあ、今週は、ドイチューさんから。
はい。ラーメン屋かな、こ
う。
うん。もうやっぱ、毎週誰かが喋るべきかなと。
うん。
っていうこともあるんですが。
うん。
結構、まあやっぱ、終盤にかけて、割と、ちょっとずつみんなの過去が分かってきたっていうのがありまして。
うん。
花ちゃんの過去回、10話かな。
はいはい。
がありまして、まあお店に、陽子という女性が訪ねてくるんですけれども。
うん。
女性。
女性が。あ、ごめんなさい。女がですね。
なんでそっちで言い直すの？
ごめん、それを流したかったわけじゃないんです。
あ、そうなんですか。
はい。
なんかまあ動画をなんか見てた。で、なんか花ちゃんを発見した女がなんか店にやってきて。
うん。
そしたらなんか。
嫌な。
嫌な女が来て。で、こう、なんか、ラブピピー、 ちゃん、一緒に帰りましょう、みたいな、
うん。
ことを言うわけですよ。
うん。
みんな飯食うてるのに。
うん。
まあ、マナーは悪いわ。
マナーは悪い。一緒に帰りましょう、みたいな。で、どうやら、花ちゃんは昔アイドルをやっていて。
うん。
うん。
なんかもう、インフルエンサーみたいな。まあ、よくある。まあ、ペットを出しに使ってた女なんでしょうな、あいつはきっと。
やだな。
うん。
言い方。
で、まあ、もうなんでそういうのをやめて、今こうしてるかっていうと、うん、そのなんか、まあ、花ちゃんずっと花飾りみたいなのを耳につけてんの。あれ実はピアスだったっていう話で。
ね、うん。
そうそう。で、そのピアスを開けて、その動物虐待だっていうので炎上して、で、もうアイドル引退したみたいな。
うん。
もう腹渡煮えくり返るじゃないですか、そんな飼い主。
まあまあ、うん、動物好きな土井さんからすると余計にね。
もう一番腹立つんですよね、その、尻尾握って歌わせるとかね、クソみたいなやつがいますけど、たまに。
まあ、あんまり強く、そんなことないよとも言えない。俺らも、
はい。なんか心では話題に出すな、具体的にっていう。
うん、否定できないから、俺らも。
ぼんやりさせろと。ぼんやりさせろ。
で、まあ、そんな感じなのかなと思ってたら、実は、ピアスは、花ちゃん自身が開けたくて開けたもので。ね、
そうそう。
はい。で、なんで辞めたかって、その飼い主の元から逃げ出したかっていうと、その、一緒に炎上というか、飼い主の悪口をめちゃめちゃ言われてしまうと。
うん。
なんか、ラブフィビア可愛いけども、飼い主はブスだなみたいなことを言われてんのを見て、はいはいはい、
うん、
そんなん気に しないよ、私はって、その、ようこさんっていう女性は言うんですけど、
うん、
女性に変わった。
うん。実はやっぱちょっと傷ついてて、で、まあ、整形とかも繰り返したりとか、してるのを、
うん、
知ってると。で、整形したくてしてるならいいけど、その悪口が原因でやったら、うん、もう、こんな世界に、この嘘とか、陰口とか、うん、悪口にまみれた世界にはもういたくない。っていうので、逃げ出したんだ、みたいな。もうそれでもいいから、もう一度一緒にやろうよ、みたいな感じで説得に来るんですけど、
うん。
そこで前にも出ていた弁護士の、
はい、
五所川原さんという人が、まあ猫大好きな弁護士さんなんですけれども、うん、変装して、実は、赤猫に来てまして。
あれ、ずっと気になってたのよ、モブにしては、なんか、ファイヤーパターンの変な、
はい、シャツに、リーゼントに、サングラスで、一番角で寡黙に飯食うてるっていう。
なんか邪魔だなと思ってた。絵的になんか。
そうなんですよ。
なんか、
ちゃんとノイズとしていたやつが。
そうそうそう。なんか絵面うるせえな、このモブと思ってたんですよ。
はい、したらまあ弁護士さんで、でまあ、うん、もう花さんはここで独立してるんで、その、あなたに、無理やり連れて帰ろうとすると、もう強要罪になりますよ、みたいな感じで説得されて、うん、で、まあ、花ちゃんは、まあ、話し合いの結果、まあ、
うん、
お店に残ることになったよ、みたいな、感じになって、
うん、
で、まあ、店の空気ちょっと悪くなったところ、
うん、
そのリーゼントの面をサブちゃんが被って、うん、全員が、うって吹き出すという、もうね、最高の終わり方したんですけど。
あの話はすごくでも良かったですよね。
ね
え。おう、考えさせられるような話でもある。
うん。
花、うん、ちゃん自身も別にアイドル嫌だったわけではなく。
なくて、お
う。うん。だから、ちょっと戻るのかなっていうような。
うん。
うん。アイドルをするしないにかかわらず、やっぱ子猫の時から買ってくれてた人の元に戻るのかなみたいな。
うん。
のもあったけど、まあ、結局は、まあ、ここが好きやから残ることになった、みたいな。
うん。
なんか、すげえいい話だったなーって思って。だから、長毛種で毛短くしてるのも、そのラーメンに毛が入らへんっていうのもあるけど、
うん、
実は見割れ防止みたいなのもあって。そういう風にしてた。でも、それが結果でハートのマークで特定された。
飼い主の、元飼い主の陽子さんだけはそのハートマークを知ってたわけよね。
そうですね。
子供の頃から。
子猫時代から一緒だったからっていう。うん、あ、なんかすごくよくできた回だなと思って、
うん。うん。
で、まあ、いつもの毎日赤猫が終わって、
はい
はい、
うん。
あれちょっとまだバー残ってるな。さらに別のパートかって思ったら。
あ、配信の、うん、はいはい。
はい。そしたら、その、ラブピピの、時代の、
うん、
ニコ動みたいな、
まあ、はいはいはい、
を、ヤシロさんがずっと見てるっていう視点の発展って、うん、最近、釘宮さんめっちゃ仕事してんなっていう
のを思いました。歌の仕事ね。
そうそうそうそう。
あ、歌ね、歌の仕事、ね、
こういうこのゴリゴリのそういう歌の仕事、
う
ん、
そうそうそうそう。
しかも猫に、ま、なってまでも、
はい。
人ならまだしも猫になってすら。あ、でも結構あれさ、やっぱピアスの話出た時さ
あ、はいはい、
やっぱ本当に飼い主がアイドルさせるために、
うん、
無理やりやったのかなってちょっとこう思ってたところ、うん、あれは花ちゃんが別に自分でやりたかったっていうのって、やっぱほら、うん、あの他人の見方って、
いや、ほんとね。
ネットとかでもそうじゃないですか、なんか。うん、
炎上ってね、なんか勝手に邪推して、みたいなことですもんね、
うんうん。あの話はちょっとよくできてましたね。
そうですね、なんか、うん、本当に猫と人間の会話ができれば、こんなこともできるんだなっていう世界観とマッチしてて、うんうん、すげえいい話でしたね。
と、花ちゃんが、そのアイドルっていうかそういうのをやめたのも、ね、うん、飼い主のためみたいなね。
そうですよね。
自分は誹謗中傷的なの全然平気だけど、
うんうん。
陽子はそうじゃないでしょ、みたいな。
うんうん。お互い涙を流してごめんねって言い合うところとかもすごい良かったですしね。うん、
いい感じだった。だからドイツが女って言ってたのもちょっとミスリードみたいなとこありましたよね、なんかこう。
そうです、そうです。やってやりましたよ。
やってないわ。
てってれーです。てってれーですね。
途中でどっちかもう分かんなくなってたもん。
びっくりしたんですよ。リスナーの方々。て
ってれー。一本取られた
まあでもやっぱ、ラーメンあかねこういいっすね。
いいですね。ちょっと終わらんといてほしい。
ええー。
ね、
あ、だから今回の話で言うと、そのドイツが話した話で言うと、冒頭がちょっとさ、そういう、
はい、
陽子さんの叫びから入るから、ちょっと、
うん、
いつもと違うイントロでもあったじゃん、なんか、
ね。そうですね。
なんかちょっと、え？みたいな、あんまり楽しそうな声じゃないからさ、
うんうん、
ただ単に可愛い猫見て、わーって騒いでるようなあれじゃないから、
うんうん。でもやっぱ、裏切らないですね。
いいですね。いい話。うん、あと、はい、あの、白坂さん。
ああ、はいはいはいはい。
あの人、マスク取ったの、今回初めてだよね。
だと思います。超美人でしたね。
ほんと美人じゃない。
ね。
あれちょっとランキング変わってくるよ、また。あんなんだ、させたら。
まあまあ、弱いですからね。マスク。ただでさえマスクに弱いのに。
マスク弱いのに。
そうですよね。
取ったら、本当に美人で。ちょっとベリーショートの美女みたいな感じになってて。
でもあの人かいかと思ったら全然、やったことって喧嘩を止めることぐらいでしたね。
顔見せ、顔見せ。
やっと来てくれたのに見せ。
そう。いやーでもいいっすわ、やっぱ。
ねえ。
うん、
周りのキャラの話とかも、あの前見た、あの常連さんが実は格闘家だったとか、
ね。はいはいはい。
はいはい。
うん。ちょっとやっぱそういうのも徐々に人間たちのこともちゃんと見せてくれるんで。
そうね。常連たちのなんか背景というかドラマみたいのもね。
うんうん、見せてくれますからね。ちょっと楽しみです。俺ちょっと次の話まだ見てないんですけど、
はい、
次の話はどうやら先代の話っぽいんで。
うん。
それも楽しみですね。
はい。
はい。
な感じです。じゃあ、次松崎さんですね。
はい。いや。もう、巻ヒロインです。
お！
お！
巻ヒロイン。
焼き塩レモン会。
ああ。
うん。
5話から7話にかけて、
うん。
ですかね。
は、
う、
い、
ん。まあ、まずその5話で、どうやら、その、焼き塩レモンという女が、
うん。
その、
あの女ね。
が、ちはや、朝雲ちはやという、
うん、
おでこが光る、
うん、
上田玲奈ボイスの、変な女。
もう、無理やり女って言おうとし
てる。でも、俺もっとまともかと思ったら、変な女でしたね。
いや、まあ、 上田玲奈ですから、まあ変なキャラですよ。
うん。
が、まあその付き合ってる、そのまあ、要はその焼き塩ちゃんがずっと片思いしてた、その男の子。
うん。
名前、
綾
野くんだ。
うん。
が、まあ、そう、付き合ってるんだけど、
うん。
その、焼き塩ちゃんと二人で出かけてるところを、その、浅雲さんは見つけてしまうと。
うん。
え、私と付き合ってるのに、どういうことなんだろうっていうので、その、焼き塩会が始まっていくんですが、
うん。
まあ、まずこの5話からエンディングが変わる。
はいはい。
もう、そこではもう、なんか、夢の世界では、好きな人と結ばれてるけど、みたいな、エンディングで、もう、
うん、
もう負けてるじゃん、と思いながら。
でも作画もすごい綺麗ね。
あのエンディングめっちゃ綺麗
ですね、すごいよね、あれ。動きとかも。
いや、まずエンディングで、5話のエンディングで度肝抜かれて。で、6話。
はい。
6話ではなんやかんや、もういろんな誤解とかいろいろあって、
うん、
なんかみんなで、なんかデートじゃないけど、お出かけ行こうみたいな。
はいはいはい。
感じになりまして。
うん。
そしたらなんか、一緒にプラネタリウムに入るみたいな感じだったのかな？
うん。
で、そこで、まあ、せっかくその二人きりにしてあげようと。
うん。
カップルなんだから二人きりにしてあげようみたいな感じのことを言ってて。
うん。
そしたら、焼き塩ちゃんが、私の惚れた男なんだから、もっとちゃんとしなってって。
うん。
え？って。
うん。
みんなの時が止まって。
あれ、マジで。あれ、それ。言ってええんやったっけってマジで思って、俺、テレビで。
あれそれ言ってるやつなんだっけ
なんか、
どっちやったっけって。
自分の見てない回あったみたいなね。
そうそうそうそう。
あれ、もしかして、なんか、決着ついてんのみたいな。
うん、そしたら、綾野くんが、めっちゃ、頬をピンクに染めて、惚れた男って、言って、
うん、
はーってなって、で、みたいな。
うん、
で、ここがちょっと、ごたごたがあったりとかして、で、はい、その気持ちが気づかれてしまうと。
うん。
まあ、まず、この、綾野くん、かわいいポイント1ですね。
はいはいはい。
まあ、綾野くんもね、ほんと鈍感でね。
そうね。
そうね。
まあ、あの子が、なんか、元凶のような感じもあるんですが。
うん。
で、まあ、お互い全員、じゃあちょっと話をしましょう、みたいな感じで、
うん。
その、綾野くんと、焼き塩ちゃんが二人で、
うん。
あと喋るんですけど、
うん。
うん、
そこで分かったのが、綾野くんは、昔はレモンちゃんのこと好きだったっていう。うん、
これがね、
ね。
これ。そう。
初恋だったみたいな。
そう。その時は、そう、自分が好きっていう気持ちがどういうものか分からなかったけど。
そうなのよ。
その、ちはやちゃんと付き合って、これが好きっていうことだったんだ。そしたらあの時、
うん、抱いてた感情は。
感情はっていうことに気づいて。
うん。
だから当時はその、結構活躍してる、その、
うん、
レモンちゃんに結構憧れというか。
うん。
の気持ちだと思ってたんだけど、実はそれだけじゃなくてっていうことを、
うん、
が分かり、
うん。
だから、ひょっとしたら、あの時、どっちかが言葉にしてれば、
そういうのね。
そうなのよ。
この話、これ、切なすぎるって、
うん。
俺はこういう話がね、たまにあるんですけど、やっぱり俺この展開はね、すごく弱い。当時好きだったんだよ、みたいな話。
ね。
まあ、多分、わかりやすいところで言うと、あれかな、新エヴァの、シンジとアスカかな。
なるほど。
あそこ、ああ、うわーってなんかなったりとかして、他にもちょこちょこあるんですよ、そういう。昔は好きだったけど、
はいはいはい
はい、お互い言葉にしないまま終わってみたいな。
うん。うん、
いや、もう切なくて。
うん。
切なくて、ほんとちょっとなんか泣きそうになっちゃって。で、しかもそれを、私のこと好きだったんだねって、うん、レモンちゃん、焼き塩ちゃんの方から言うとか、
うん
うん、で、その瞬間時計の針が重なってたところからカチッって動き出すところとか、うんうん、なんか一、その演出もすげえし、
すごかったね、
そうね。
でね、その綾野くんが空を見てみなっつって、その夏の大三角みたいな、
うん、
あの、あれ、あの、明るく光ってるあれの星が夏の大三角みたいなんで、そしたらレモンちゃんが、私は一つしか見えないけど、みたいなこと言って、
うん、
え、こんなんで三角関係終わったみたいなこと表現するの、ね、えぐっと思って、ちょ、全部がすごい回だったなと。
あそこのあの星の、その匂わせというかね、あの言葉はすごかったな。
あの解釈で。
こういう風に見せるんや、って思って。
星が見えて大変なのは北斗の拳の視聴性だけどね。
視聴性ね。
星が見えないっていうことの悲しさね、あれは逆に。まあでもあそこな、だから時計の、さっき言った時計の針もさ、重なってたのが離れてくみたいな描写じゃない、うん、あそこ。もう、何あれと思ってたもん。
うん、
すごい。で、そんなシリアスな回なのに、
うんうん、
めちゃめちゃ笑いどころあるじゃないですか。
うん。
うん。
だ今回も、その7話、その、
うん、
もう、本当はそれで終わってよかったはずなのに、
うん、
その後の柳美さんパートでいい、
はい、
なんかすごく台無しにするみたいな。
完成度を下げるかのように。
ね、
だって、それで終わってエンディングだったらめちゃめちゃ泣ける、
うん、
エンディングな気もするんですよ。うん、
あのエンディングでね、レモンちゃんエンドの。
う
ん
そうそうそうそう。うん、なのに、一回、柳美さんの、ちょっとした、ちょ、
匂わせしすぎてね。
そうそうそう。
匂わせしすぎて、彼氏いるってことになってて、
うん、
なんか合わせなきゃいけないから、
うん、
じゃあ、綾野くん、してもらえるよう頼んでくれないかなっていう。
もうやっと落ち着いた綾野くんをさらに、一回ごとに巻き込もうとする、柳美さん。
すいません、うちの柳美が。
本当に。
俺担当の柳がすいません。
あの子おかしいよ。
何なのあの子。
本当
すいません。よく言ってきます、本当に。
ちょっと、イカれすぎてますね。
うんうん、
その途中の、この、うん、だからその、レモンちゃん界の最初の5話ぐらいの、なぜかそうめんの下り、めちゃめちゃ意味わかんないんですけど。
炭水化物だったんだよ。
はい。
30万円分のそうめんが届いて、
うん、
室にも段ボールめっちゃ置いてて、
うん、
そこには誰も突っ込まずに、どんどん話進んで、うん、あれ、いちいち面白いな。なんだ？
ああ、もうほんと。
ちょっと完成度がちょっと高すぎますね、このアニメ。うん、
いや、ほんと面白い。隙がないというか。
そう、うん。そう。ストーリーもギャグも、隙がなさすぎる。
うんうん。全キャラいいもんな。
個人的に浅雲さんが、
うん。
腹黒いキャラかなと最初ちょっと思ってたじゃない、
うん
ね、なんか。
うん。
はい。
まあちょっとおかしいとこはあるけどね。GPS をなんか、駆使するみたいなとこあるけど、うん、基本的にやっぱいい子でよかったな、なんか。
でも最後、うん、私悪い女なんですって言ってましたけどね。
でもね、そういうこと言う子に悪い子いないよ。
まあ、ね、まあそうか。まあまあそうだね。
照れ隠しであれ。
うん、最後ちゃんと捨ててましたしね。あんなとこに捨ててええんかわからんけど。
駅の燃えるゴミのところにね。
大丈夫、スタッフが拾ってる後で。
いやでもこの、やっぱ前も言ったけど、ホームページで相関図あるじゃないですか。
はい。
5、6話では、焼き塩レモンと、
うん。
美月は友達ってなってて、
うん。
で、7話になったら、憧れに変わってんですよね。
あ
で、レモンちゃんと浅雲さんのとこが友達になってて。
うん、
で、ぬくみずくんに対していいやつじゃんっていうのが増えていくっていう、うん、こういうところもなんか俺もたまんないっすね。
これいいっすね。うん、この相関図はやっぱ毎回見るもんな。
ねえ。
面白いっすね。
うん。いや、アニメ。
でも、結構、俺らもほら、焼き塩ちゃんのとこの、うん、は結構すごいの来るぞっていうような予想は、立ててたじゃない。
うん。
でも俺結構真ん中くらいでそれが来たじゃない。真ん中。
はいはい、はい。まあ、ワンクールの真ん中あたりとかですね。
う
ん、
そうですね、
はい。そうなると、柳さんっていうのがもう一回来るのかなって気もちょっとしだしてきてるんだけど。ね。ね
あと2、3はコマリちゃん行って、もうラストは柳さんなのかなって、っていう感じしますよね。でも、生徒会とか現れ出したし。
そう、また新キャラ増えてきてるから ね。
はい。
これがまたどうなるか。
ねえ、まあ、妹ちゃんも、妹ちゃんも大好きですけどね。
そうね。いいキャラだよな。
俺、甘夏先生ちょっと。
甘夏先生可愛いですけど。
ああね。
あれ、ドイチュー好きそうだなと思った。
いや、めっちゃ好きですね。
うん。だから全然調べてないけど、ツークールってことでいいんじゃないもん。
ね、
全然調べてないですけどね。
そう、全然調べてないけど、我々。
そういうことにしちゃいますか。
そうそうそう。いや、こんだけ増やすんだったらもう、ワンクールで終わられたらこっちも困るよ。
うん。
うん、まあ、てな感じですかね。
そうですね。
これはちょっと終わってからもまたね、がっつり多分話したくなるような。
そうです。
気はしますよね。
うちの担当会始まりましたし。
そうね。
はい。
またね。そう。だから、こまりちゃん会、あ、続けてというか。
うん。次はそうなんだっていうね。
そう。3、4話あたりで終わったかと思いきや、みたいなところが ね、なんか、あったりとかして、う
ん。なんかでも、こう、もうそこは恋じゃない感じもするのよ。先輩たちへの感謝とか、それが、まあ、ちょっとこう、なんかね、まだ恋を引きずってるとこもあるけど、
うん、
なんかこう、先輩、世話になった大好きな先輩二人を送り出すことに一生懸命なってるこまりちゃんっていいですけどね、
うんうんうん。
で、またそれをみんな協力して。
ね。ちゃんとやっぱ負け犬たちが仲良くなってんのたまんないっす
ね。そこいいっすよね、なんか。
レモンちゃんとたまに焼き塩と LINE してるとかいうとことかも、
うん、
あ、そうなんやってすげえ嬉しくなるし。
困り焼き塩 LINE はいいっすね、なんか。
ね。
柳さんってなんかどっちとも全然普通に仲良くなれるコミュ力とかある感じだけど、うんうん、はい、なんか困りちゃんがあのグイグイ来る焼き塩ちゃんにちゃんと友達と思ってくれてるのがいいっすよね。
ね。
うん。まあでもちょっとまだまだ、
ね。まあ目はね、うん、全然話せないんで、ね、はい、はい、って感じですね。はい。
了解しました。じゃあ最後俺なんですけども、はい、これもね、喋ろう喋ろうと思ってて、ここで満を持してみたいな感じなんですけど、はい、あの、筋肉マン。
おー、
パーフェクトオリジン編。
皆さん、なるほど。
はい。まあ、土世代といえば土世代で。
はい。
まあ、筋肉マンって男の話なんですけど、
全然ええよ。
あ、そうか、そうか。
あらすじから説明してくれ
る。この言い方は全然いい。
そうか、何も、何ら間違いない。まあでも、何がツボだって、その、ジャンプで、一番最初の筋肉マンが連載されてた、はい、その原作の最終回からの続きなんですよ。
ああ。
うん。まあ、大井争奪戦ってのがあって、で、まあ、はい、筋肉マンが筋肉大王即位して、みたいな、そっからの話なんで、うん、で、うん、一応ざっくりイントロ言うと、まあ、正義超人、悪魔超人、パーフェクト超人っていうのが、まあ、条約を結ぶと。もう、いがみ合うことなく協力して平和を守っていこう、みたいな。そしたらそこに、そのパーフェクト超人の中から、自分たちこそ本物のパーフェクト超人だっていうのが現れて、その条約を撤回させようとするみたいな流れあって、
うん、
で、その主要な正義超人っていうのが、その、なんか、今までの激戦の傷を癒すために、なんか、回復カプセルみたいので、療養中だと。
はいはい。
で、戦えるのは正義超人の中ではテリーマン一人、筋肉マンはもう筋肉戦に帰ってる。
ね、うん。
7人のパーフェクト超人と戦わなきゃいけない。
はい。
で、なんとか一人、もう、マックス・ラジャールっていうパーフェクト超人を倒すんだけれども、テリーマンはもうボロボロになってると。
うん。
でもあと6人いる。っていうところで、まあ、筋肉マンが筋肉性から戻ってくるんですね。
うん。
はい。
で、まあ、俺も戦うぞ、みたいなことになるんですけども。
うん。
で、そろそろその他の正義超人たちもカプセルから出てこれるはずだ、みたいな。
はい。
感じになりまして。はい、で、その、まあ、迎え撃つ、まあ、敵のパーフェクト超人が世界中に散って正義超人を待つわけですよ。
うん。
で、それがその、主要の正義超人の母国で待ってるんですね。例えば、ロビン・マスクの 母国イギリスで待ってるやつもいれば、ブロッケンジュニアの母国のドイツで待ってるやつもいれば、
はい、
で一応当時の続きそのまま時間軸なんで、まあまだソ連の、でウォーズマンのとこで待ってるやつもいればみたいな、でソ連のモスクワの、まあ、赤の広場で待ってたターボメンっていうのが待ってたら、なんかまあバサーって誰かが来たんですよ。
うん、
で、来たなウォーズマンみたいな感じで迎え撃ったら、そこで現れたのが、その悪魔超人のステカセキングってやつだったんですね。だから戻ってきたのはこれ正義超人じゃなくて悪魔超人だったみたいな。
うん、
で、これって結構ね、まあ当時俺もその原作読んでたんですけれども、めちゃくちゃ興奮したんですよ。
うん、
結構その、まあ普通に正義超人が戦うもんだと思ってたら、そこに、悪魔超人が戦うのっていう、
うん、
敵だった、当時敵だったはずのっていう。
なるほど、なるほど。
うん、
はい、はい、はい。
で、ただこれ味方なのかどうかまだわかんないんですよ。なんかその悪魔超人たちの口ぶりでいくと。
うん、うん、
うん。
付け立ちではないみたいなこと言うんですね。
はい、はい、はい。
うん。でもだからといってそのパーフェクト超人みたいな条約を破棄するというのも違う。
うん、ま
あ、悪魔超人には悪魔超人なりの何か目的がある。みたいな感じで、うんうん。で、やっぱり試合では悪魔超人なんで、結構その残虐なこともするわけですよ。
はい。
うん、
で、これどっちなのみたいな感じになってるときに、で、今度これがまあ7話、8話あたりで、まあそのイギリスのテムズ川で、パーフェクト超人のマーリンマンっていう、まあ、カジキマグロみたいな、長い鼻持った魚みたいな超人と、うんうんはいはい、で、今度悪魔超人のアトランティスっていう、まあこれも半魚人みたいな超人なんですけども、うん
はいはいはい、
そこでその二人が戦うんですけれども、そのアトランティスはもともとその昔の原作で、ロビンマスクと戦ってるんですよ、
うん
で。そのロビンの母国であるイギリスでまず戦う。っていう流れになるんです
ね。ほうほうほうほうほう。
で、まあ、こう、いろいろ戦ってるんですけれども、その相手の敵の超人がロビンマスクを侮辱するようなこと言うんですよ。
うん。
うん。だから、まあ、アトランティスと戦って優勢になった時に、
うん、
まあ、ロビンマスクってのはお前に負けたんだろうと。
あら。
ということは、もう圧倒的に俺にやられてるお前に負けたってことは、
ね、
ロビンマスクっていうのは実力のない超人だったんだな、みたいな。
う
ん
わあ、そういうこと言ったら、
アトランティスが、
うん、
そこで、ロビン・マスクとの戦いを侮辱するのはやめてもらおうみたいな、ことを言うんですよ。
お
うん、目的は分からずとも、その、戦った相手を認めてるんですよね。
うん、そこの誇りはあるみたいな感じ。
そう。
うんうん
ここがまたね、ちょっとこう。
熱いっすね。
うわ、熱いっていう、まさに今風の言葉で言うと、ちょっとエモいみたいな感じなんで。で、ただロビンマスクのホームでやってるわけじゃないですか。
はい。
だからそこで見てる人は、もうやっぱり自分たちの母国のロビンマスクを。で、
まあ。そうか、そうか。
過去の原作で言うと、結構卑怯な手でロビンを倒してるんですね。だから大人たちは認めてないんですよ。
なるほど。
アトランティスが戦ってるのを。
うん
うん、でも、なんか、子供が一人だけ、アトランティスをこう応援するんですね。
わ
うん。で、アトランティスが、なんかこう、攻撃背後からかな、なんか、死角からやられそうになった時に、まあ、アトランティス逃げてみたいな、後ろみたいなこと言ったら、まあそこで逆転するみたいな。
うん。
またそこでね、アトランティスがね、おいそこの坊主と。
うん。
悪魔なんぞ応援してたらろくな大人にならねえぞみたいなこと言うんですよ。
おー。
またこの辺がね、ちょっとこう、悪魔としての、なんていうんですかね、その。
教授みたいなね。
そう。やっぱり、ね、ヒールはヒールとしてみたいな。
うん、かっこいいですね。
で、結局まあ、決着的にはそのアトランティスが勝つんですけれども、
お
それがそのロビン戦と同じ構図で、最初、その、前の昔のロビンマスクっていうのは、その、水中で戦ったんですね。上の声の忍ばずの池で。はい、で、
うん、
ロビンのマスクが、こう、海面から出てきて、水面から出てきて、ロビンが勝ったと思ったら、そのマスクを持ってるアトランティス
が、はい、
そのコマはなんか見たことある。
なんか画像はね、はい、見ますよね、うん。
で、それと同じ構図で、そのマーリンマンが出てきたと思ったら、それを、こう、持ってる、 アトランティス。で、うんうん、しかも最後、ロビンの必殺技のタワーブリッジで仕留めるんですよ。このあたりがね、もう本当に熱くてですね。
うん、
もう、あの、当時のリアタイで筋肉マンを読んでたものからするともう、すべてが熱すぎるような。だ結構この筋肉マンパーフェクトオリジン編っていうのは、その、当時のもうおじさんというか、おじさんくらいになってる人に、すんごい響く書き方なんですよ。でも、だからといって感動だけじゃなくて、やっぱり、ゆでたまご先生のゆで理論と呼ばれてる、
はい。
なんかとんでもない理論みたいのをいっぱい出てくるんですよ。
うん、
例えば、ブラックホールっていうのが戦ってるんですけども、また悪魔超人の。
はい、
で、まあ、昔はその筋肉マンと戦って、まあ、顔に穴開いた超人でね。
はいはい。
そこに吸い込む、ブラックホールの中に吸い込むみたいな。はいはい。
なんか覚えてる。
めっちゃ怖い。
で、筋肉マンがでも体に傷をつけてたから、そこから、まあ、あの筋肉マンが出てくるみたいなので逆転するんですよ。うん、ホワイトホールっていう。はいはいはい、まあ、筋肉マンがおならでホワイトホールだ
って。なるほどね。
うん、はいはいはい、で、
今回のその、ブラックホールとその敵との戦いは、敵がね、ダルメシマンっていう犬みたいな、ダルメシアンみたいな選手なんですけど、うん、で、それに、体中にすっげえ傷つけられるんですね。
うん、
で、体の中に、その、ダルメシマンを吸い込むんだけれども、
うん、
もういっぱい傷つけてるから、
はい、
どっからでも出れると。
うん、あ、はいはいはい。
さあ、どの傷から出てやろうかな、みたいなことを言って、
はいはい。
で、こっから出てやろうって、こっから出たとこを、実はブラックホールは分かってて、
お
う、まあそこで仕留めるみたいな流れがあるんですけども、
なるほど。
なんでその傷から出てくるのがブラックホール分かったかっていうと、
うん、
その傷だけ自分でつけてるんですね。
おう
で、その傷の形っていうのが、うん、アルファベットの I の形なんですよ。
うん、
で、そっから出てくるの分かってたと、
うん。
これどういうことだってなったら、
はい、
あの、ダルメシマンって犬の超人じゃないですか。
はいはい。
アルファベットの愛が、骨の形に似てる。
両端なんかくるくるってなってる。
はいはいはい。
引っ張ってるやつみたいな。
だからわざと骨の形の傷を作って、お前の本能でそっから出てくるのを、俺は分かってた。わざと誘導したってみたいなこと言うんですけど、そんなことあるかっていう僕もいるんですね、やっぱり。
そうですね。
でもさっきの落差がすげえな。
でもね、そこはやっぱ当時のゆで卵ファンからしても、筋肉マンファンからしても、うん、やっぱそういう無茶苦茶な理論っていうのも魅力の一つだったんですよ。
なるほど。
今でだったら考えられないような、まあ、うん、あえて雑と言いましょう。
はいはいはい。
雑という言葉を使いますけれども、
うん、
でもその良さもね、生きてるんでね、感動させるだけじゃなくて、
なるほど。
ああ、やっぱりゆで卵、筋肉マンこうでなくっちゃ、みたいなのもいっぱいあるんでですね。当時好きだった人にはものすごく響くし、逆に今知らない人にちょっと見たらどういう感じになるのかっていうのも。
なるほど。
でもいい意味であの昭和感。やっぱもう、適合性とか論理立ててとかよりも、勢いで、なんか、漫画を組み立てていくっていうやり方、やっぱ、やっぱ近年ないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
ね。ちょっとこう、科学的な交渉から外れたりすると、ね、炎上しちゃったりするパターンもあるじゃないですか。
うん、そんなことありえない、みたいなね、うん。
でもやっぱゆで卵の前に、そういうのはもう野暮だなっていうのをね、いっぱい見せつけてくれるんでね。
うん。
ぜひちょっと、昔の筋肉マン知らなかった人も、そのゆで卵先生の魅力を見て、味わってほしいなと思いますね、この、パーフェクトオリジン編で。
そう、多分、
うん。
から、ミキラさんぐらいの世代ですよね、多分、筋肉マンの、世代って、
うん。
でもね。
そうだね。うん。
でも、その、僕の後輩に関口ジョニーズっているじゃないですか。
はいはい。
うん。
でも、あいつが、結構その、今の、その連載してる筋肉マン、
うん、
まあ、結構前からもうめっちゃずっと面白いって言ってて。
ああ、はいはいはい。
だから、結構、だから当時リアルタイムで見てなかった世代でも刺さってる人はでも確実にいますね。
うん。うん、そうだね。やっぱでも歴史があるからね。もう本当に、芸風 でもあるからね、ゆで卵先生のその感動と無茶苦茶な演出みたいのは、うん、あれはでも今ないから逆に新鮮かも。世代じゃない人が読んでも。
なるほど。
なるほど、ね、
そうかも。
やっぱだって笑点見てさ、
はい、
もう誰も古いとか言わないじゃない。なんかもう、やっぱもう逆に言うとこの令和でおじいさんたちがね、なんか言って座布団取り合うっていうのがもう新鮮で見れるんじゃないかな、そういう。まあドリフとかもね、今見てもやっぱり、
ああ、まあ、
ね、
面白いっていうのがあるから。
う
ん、だからちょっとね、筋肉マン、このパーフェクトオリジン編もね、ぜひ見ていただきたいですね、はい、皆さんに。
はい。
はい、てな感じですね、今週は。
はい。
はい。
はい。ということでですね、また来週も、もう本当、佳境も佳境なんで、アニメの話をしていきたいと思いますんで、
はい、
今回は B パートの方で、アニメの感想をお伝えしました。はい、エンディングでーす。
はい、
はーい。
ではですね、感想を読んでいきましょう。
はい。
兄様に3日間参加してホテルに泊まっていたので、月曜日昼くらいまで埼玉スーパーアリーナ近くにいたが、三平さんがコミケ終わった後、誰もいないビッグサイトに行く気持ちがなんとなく分かったと。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
余韻を楽しむ。
そう。でも俺最近コミケ行ってないのに、終わった翌日だけ行くから。
それがちょっと変なんですよね。
うん、確かに。
そっか。コミケ行ってたらまだ気持ち分かってくれる。
そうですね。
まだ分かります。
うん、打ち上げだけ来られても。
これだけ聞くと、確かに嫌なやつみたい。
嫌なやつじゃないですね、別に。
いるじゃん、なんか。
います、います。
芸人界隈で。
います、います、います。
そっか。まあ、ビッグサイトがもう好きなんだろうな、そこ。はい。ですね、漫画、先週やった漫画のおすすめ漫画紹介の感想もいろいろいただいてますね。
はい。
夜のレモンにリクエストと、うちな小さな女中さんのそれぞれ一巻を即購入しました。
ありがてえ。
ワーク軽く買っていく姿は見習いたいと思います。
そして、
いとこの子はすでに単行本を持っていて、二巻も予約注文中です。もうすぐ届きそうなんで楽しみですと。
なるほど。
うん、嬉しい。
もういとこの子は二巻も発売になって、うん、買って読んじゃいましたね。
ああ。
はい。いやーよかったっす。よかったっつうか、また三巻が楽しみになる感じの話でしたね。
なるほど。
さあ、こちらもですね、454回おすすめ漫画紹介、ラジオがテーマの漫画好きなので、松崎さんおすすめを即買いました。
うん。
満ちても欠けてもが大好きなので、例に挙げていた松崎さん、信頼しかないと。
いやー、はい。なんかね、名作が多い。で、ラジオをテーマにしてるからなのか何なのかね、関数がね、そんなにないんですよ。割と、そうなんですよね。だから、全2巻とか3巻とか、5巻ぐらい。
ああ、もうそれで
完結。高くても。
なるほど。
とかなので、まあ、読みやすいかもしんないですね。
うん、なるほど。
そういうのを読む側からすると、はい。
うん、さあ、じゃあ次。いとこの子は自分も好きで単行本買ってました。結構買ってる人多いんですね。
うん。
ねえ、異性として意識しそうになっている、いわば夜明け前の感じが読んでいて身をよじってしまいそうな。
何ですか、夜明け前って。何ですか、それは。
これ、もうなんか浸透してんのかな。いろんな夜明け前に応用できそうな。
そうですね。
確かにね。
いい言葉だもんね。
また、舞はノルマのように足裏を描くこだわりも素晴らしいですねっていう。
ああ。
確かに、まあ、足の裏多いですね。とこの子。やっぱ野生児的な、ね、感じあるとどうしても、裸足でのっぱら駆け回るみたいなのがあるから。
そうですね。
うん。さあ、こちら、まあ、これの話題もしてましたね。褐色ポニテショタ。
はい、はい、はい。
まあ、一昔前なら、その、いとこの子は、褐色ショタだと思ってたらポニテ美少女になっていたに、歓喜してたはずなのに、しかもそんなファンタジーあるかって言いながら、多様性の時代ってすげえなと。まあ、だからそうっすよね。褐色のポニテの、まあ、ちっちゃい子っていうのは、すでに先にショタがいたってのがすごいですよね。
うん。
今回のは応用編ちゃ応用編じゃないですか。
まあ確かに。
うん、もうな、ん勉強と一緒だ。
ん？
なんか何が基本かがもうわからんくなってきたというか。
うん。まあそうですよね、
うん。うん。
応用から入って。
そうそう。
だ普通だったら女の子が普通なんだもん。
うん。
男だと思ったら、ね、あ、女の子だったんだっていう。
うん。
入り口の教科書が、コードですからね。
はい。
はい。まあでもこんな感じで、感想ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは告知ですね。まあ出張ライブ、たびたび告知してますけれども、たびたびというか毎回告知しておりますけれども、
はい。
ご依頼案内ページより、お問い合わせができますんで、ぜひぜひ皆さん、お問い合わせだけでも、してみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
出ます。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。まあ、現在劇場版を実況している関係で配信月1回、月額550円。生配信、過去アーカイブもすべて見られるという感じになっておりますんで、こちらの方もぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。一応今のところは基本的には毎週金曜20時更新ということになっておりますので、こちらの方もチャンネル登録、コメント、感想、ご視聴その他もろもろよろしくお願いします。
お願いします。本当にお願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、メールアドレス二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第455回二次祭ヘルツ。お相手は三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。OK です。
出ます。
はい。ああそっか、ビッグサイトに、ビッグサイトにただただ行く気持ちは、まだ分かってもらえないか。
いや、もうちょっと近かったら、まあ、行ってもいいかな。人がいないのは見てみたいっていうのはちょっと分かりますけどね。
ああ、まあでも俺ちょっと行きやすいとこ住んでるっちゃ住んでるからね、乗り換え、そんな、なしで。
ああ、まあ、とはいえですけどね。
うん。そうなんですよ。意外と距離はあるから。
だから、僕が、西武新宿線なんで、
うん、
あの、川越の方、
うん、
乗り換えなしで行こうと思えば行けるんですけど、うん、本川越っていうところに。
うん、
まあ、行かないですね。
ああ。
だから、その、結構いろんな聖地とかなってるじゃないですか、川越。
はいはいはい。確かに。
だから、行こうと思えば行けるんですけど、
うん、
まあ、行かない。
行かない。
ああ、まあ、そうなっちゃうか。じゃあもう何もないビッグサイトなんて。
いや、
そんなわざわざ。
わざわざ。
いや、だからすごい。
うん、すごい。尊敬してる。
すごい。
俺なんか、避暑地に行くみたいな気持ちで行ってるもん、なんか。
誰が軽井沢だよ。
そう、気持ちは軽井沢ですよ。
日帰り旅行。
全然涼しかねえけどね。